私は石川県にある小松大谷高校の教師です。学校では宗教という授業を受け持っています。私の学校ではどの学年にも毎週1時間宗教の授業があるのです。宗教の授業と聞くと何をするの？と思われるかもしれません。皆さんは宗教という言葉から何を思い浮かべられるでしょうか。神社でお願い事をすること、お坊さんがお経を読むこと、ひょっとすると人の命を傷つけてしまった宗教団体のことかもしれません。もし宗教がそういうことなら、学校で学ばなくても良いことです。小松大谷高校の宗教の授業は、生きることを学ぶ時間です。生徒は、心に届かない授業をすると、ちゃんと寝てくれます。でも、学ぶ内容に引きつけられ、生徒自身の生きることと結びつくなら、生徒は顔を上げて学びます。そして、若者の豊かな心で答え、生徒の中から芽生えてくるものがあるのです。一人の生徒は卒業するときに、宗教の授業について次のような文を記しました。この3年間で私はすごく変われたと思っています。宗教の授業の影響が大きいと思うのです。宗教の授業では、毎回いろんなビデオを見たり、文章を読んだりして、たくさんの感動をもらいました。その感動が心を震わせ、私の中に隠れていたものを導き出してくれました。そんな宗教のおかげで、私は少し強くなれた気がします。生徒は人の生きた姿に触れ、人はこんなふうに生きれるのか、こう生きるのが本当なんだと感動し、生きる希望と勇気が芽生えてきたのです。またある生徒は、生きるという人生の行動は誰も皆一緒です。だから他の学校にも宗教という授業が必要だと思います。宗教という授業を学んで、生きるという言葉がどれほど重いものかを知りました、と述べています。生徒は人として生きていることの深さに触れたのです。私には生きることを学ぶという言葉が心に深く残ったことがあります。それは、生きるのが辛く、生きることから逃げようとしていた時でした。その時、たまたま見かけたキリスト教のお墓に記された、生きることを学び、学ぶために生きなさい、という言葉が目に飛び込んできました。その言葉は、私に、あなたは生きることを楽しいこと、幸せなことと思い込み、辛いことがあるからと、生きることから逃げようとしているのではないか。人生とはそういうものか。人生には苦しいこと、悲しいこと、病も老いも死もある。そういう人生をどう生きるのか、もう一度学び直しなさい。あなたはそのために生きるのだよ。そう呼びかけてきました。私はその言葉に出会い、よろよろと立ち上がることができたのです。私に生きることを学ぶという歩みが始まったのは、一人の先生との出会いからです。私が高校生の時でした。自分を受け入れることができず、 真っ暗な心で生きていた私に、先生は、一緒に学びませんか?と声をかけてくださり、月に一度、学びの場所を開いてくださいました。先生は、出雲寺長老という、当時、大学の先生になられたばかりで、親鸞聖人、そして、清沢満之先生の教えを学んでおられる方でした。清沢満之は、親鸞聖人の教えを近代、そして、現代の私たちに明らかにした方です。出雲寺先生の導きにより、私も親鸞聖人の教えの世界に出会い、初めて生きる勇気と希望が生まれてきました。大学を卒業し、京都の大谷専修学院で学んでいた29歳の頃、先生は私に、若者と共に生きることを学ぶ人になってください、と願いをかけてくださり、その言葉に深くうなずくものがありました。そして、教師となり、生徒と共に学ぶ歩みが始まったのです。先生は亡くなられてから、もう25年になりますが、その言葉は今も私の中に息づいています。